皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。さて今日のテーマは赤ちゃんと行こう児童館の子育て広場です。お話を伺うのは調布市緑ヶ丘児童館子育て広場相談員の岩瀬秀子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
岩瀬さんは、緑ヶ丘児童館の子育て広場をずっと担当されているということなんですけれども、その前にまずお母さんとしての経験もおありなんですよね。そしてそれまで、このお仕事されるまではどんなことをされていたんですか？
そうですね、保育園 と、幼稚園に約10年勤務しておりました。
そうするとその子どもたちの育ちっていうものにも寄り添った経験もあって、今それがまたこのお仕事に生かされてるんですね。今日は調布市で行っている子育て広場という、事業があるんですが、これについて詳しく伺ってまいります。この子育て広場は各児童館で行われているんですが、どんなものなのか教えてください。
調布市11館の児童館に、それぞれ、1人ずつの相談員が配属されています。で地域の、お母さんとお子さんが自由に遊べる開放授業と、それからその子育てにあたっての悩み事や困り事などを、常に相談できるという、特徴がある授業だと思います。
これは例えば何か参加者は資格とか申し込みとかではなく、とにかく参加することができるんですよね。
どなたでも、そうですね、対象は、0歳、そうです。大体おおむね2ヶ月ぐらいの赤ちゃんから幼稚園保育園に入るまでの未就学児を対象としています。
未就学児といっても大体幼稚園とかに、入ってしまうお子さん多いので、おおむね3歳ぐらいまでというイメージですか？
幼稚園に入ったり保育園に入る前までのお子さんが主ですね。
今2ヶ月ぐらいとおっしゃってましたけれども、2ヶ月ってかなり小さい感じがするんですが、もうそんな時から行ってこう何か遊べたりするんでしょうか？
遊ぶというよりはお母さんが、何ですかね、お家の中で2人きりの保育といいますか、密室保育あるいはカプセル保育という、そういうストレスからですね、同じぐらいのお子さんを育てている、ママ友っていいますかね、それぞれの、お母さんたちが話ができるような広場で、赤ちゃんはちょうどその話しているお母さんたちの横にちょっと寝せているって感じですね。2ヶ月の場合は、
そうすると本当小さい赤ちゃん連れてきてるお母さんはママが楽しむっていう、
ママが主役ですね。
主役はママ、
ママですね、その頃はね。
いやでもそれでいいですよね、毎日の子育てで本当に疲れてると思いますから ね。で、もっともっと小さいうちから例えば連れてきちゃう、例えば1ヶ月検診の後、連れてきちゃうような方も中にはいらっしゃるって聞いたんですけど、どんな方がそんな？
そうですね、第2子の場合はもうそこの児童館に慣れていたり、上のお子さんで、第1子の、お子さんでお母さん同士、それからお子さん同士がもうお友達ができてる場合は、もうお家にいるよりも児童館に来て楽しみたいっていうこともありますね。
そういうお母さんも結構いらっしゃるということは、
いらっしゃいますね。
多分一回参加するとすごいその楽しさを覚えて、もうある時は毎回来ちゃうっていう感じになるんですよね。
常連さんが多いですよ。
そうですか。でもそうやって聞くと、ちょっと気になるのは、その常連さんの中に果たして産んだばかりの新米ママの私が入っていけるかしらっていう最大の不安なんですよ。
なんですよね。
どうでしょう。
そんな時はですね、私たちがそこのちょうどやっている赤ちゃんの広場であったり幼児の広場まで、新しく来られた親御さんをお連れして、そこにいら遊んでいるお母さんやおかあの子どもさんに紹介するような形を、私の場合は取っています、どこでもそんな感じでやってると思います。
やっぱりそうやってその職員の方もスタッフの方が紹介してくださると、ちょっと入っていきやすいですよね。でそこでどんなふうに声かけをしてくださるんですか？
例えばですね、4ヶ月ぐらいの赤ちゃんでしたらお連れして、ちょうど4ヶ月ぐらいのお子さんがいたら、あ、何々ちゃん4ヶ月ね、今日新しい赤ちゃん何々ちゃん4ヶ月だから、ママ一緒にお話してあげてとか、今日初めてだからね、面倒見てあげてなんて声をかけたりします。
そうですか。そうすることでそのママ同士が話すきっかけを作ると、いうことですね。 そうやって、まあ、来ていただくのもいいんですが、ちょっとこう皆さんお話ね、はい、されるのが楽しいとは言っても、中にはお話しするのが苦手、
はい、
でも児童館は行った方がいいみたいなんていうトーンで来られる方もいらっしゃるんじゃないですか。
そうですよね、
はい、
きっとこのラジオを聞いてらっしゃる方でもね、行きたいけど今一歩踏み出せないっていう方もいらっしゃると思いますが、
そうです ね、
おむつの袋なんかを配布してるんですね。
あ、
そういう時にね、うんうん、ちょっと児童館覗いてみられたり、あるいは児童館 の、 幼児の広場はだいたい10時から、うん、ランチも含めて1時ぐらいまでなんですが、
はい、
その後もオープンはしてますので、
あ、そうですか。
なんか大勢のお母さんたちでは苦手っていう方もその時間外で来られたら、うん、また私たちもきちんと児童館案内をしたり、
うん、
広場はこんなことをやりますよなんて話をね、ご紹介できますのでね、一歩踏み出していただくとね、
うんうん、
広がるんじゃないかなと思います。
子育て広場 の、 その対象年齢の時間帯に行かなければアウトかってちょっと私思ってたんですけど、はい、違うんですね。
違うんです。
いつ行っても
いつ行っても本当はいいんです。ただ学童クラブも併設だったり、一般の児童あるいは中学高校までを対象としてますので、
児童館がね、
はい、ボールを使ったりして危ないじゃないかなということで、だいたい12時1時までなんですが、
はい、
お母さんがしっかり目をね、お子さんに向けていただければ、どの時間帯でも遊べないことはないんです、
う
ん、
そしてまたちょっとお話もその、はい、岩瀬さんなどにちょっと声をかけて、はい、お話を聞いてもらうこともできるんですか。
はい、できますよ。
あ、本当ですか。はい、なんかその時間に行かないとお話もできないかしらとか、
大丈夫です。ちょっとね、おむつ袋を取り寄っていただくと一歩がね踏み出せるんじゃないかと思います。
じゃあおむつ袋は児童館に取りに行く、
はい、それいいですね。
いいですね。皆さんぜひおむつ袋はもう次回から児童館に取りに行っていただきたいと思います。それが第一歩になって、はい、まずそこの相談員さんとお話しする機会にもなるし、はい、であと岩瀬さんがちょっと心がけてるっていうのが あるんですよね。
はい、私はねずっともうこのお仕事をさせていただいて今12年終わりまして13年目に入りましたが、
はい、
お子さんの名前をまず覚えてあげることがとてもお母さんとの信頼関係を強く作れる秘訣だと思います。だからおはようって声かけてあげた時に、うん、ゆうちゃんおはよう、今日も元気に来たねって、
うん、
帰りまでにはね必ずそのどのお子さんにもお母さんにも声をかけてあげることをモットーにしてます。
あ、確かに言ってもなんか今日声かけてもらえなかったけど、あっちのママずいぶん岩瀬さんと仲良くおしゃべりしてたなってね、
はい、
思っちゃうかもしれない
ですよ。そうですよね。はい、
そういうことがないように、
はい、ないようにね、まんべんなくというまではいかなくても、うん、必ずお子さんの名前は呼んであげるように心がけております。
そういうことでママたちもね、はい、頼れる大人の方がここにいるっていう気持ちをね、はい、強く持てるんじゃないかなと。私名前覚えてらっしゃるのすごいなって思いますけど、
は
い、
なんかねこれだけは覚えてますね。
でもたくさん来ますでしょ、
はい、ね、常時登録されてる方はもう100人とかね、それぐらいいらっしゃいます。でもやっぱりその100人でも常時来てらっしゃる方はね覚えてあげられます。たまにポツンと人忘れることもあるかもしれませんね。
でもその時はね、はい、ちゃんとまたもう一回覚え直してくださいますもんね、はいはいはい、時々でもいいんですよね参加するのはね、
はい、時々でもいいんです、はい、うん、気の向いた時にね来ていただくとね楽しくねお母さんたちともお話できたり、同年齢のねお子さん同士での、遊びもねまた広く展開できるんじゃないかと思います。
は
い、
実際この、子育て広場の会の中では、はい、いろんな手遊びをやったりとか、はい、ちょっと子どもとの、
はい、
一緒の遊びの触れ遊び、ね、遊び、
はい、ご紹介してます。はい、季節の歌をね各館季節の歌を歌ったり、うんうん、童謡を歌ったり、うん、あるいは乳児の方ではねわらべ歌を歌ったりして、うん、親子のスキンシップを図ってます。
はい、そういった遊びも教えてもらえるし、いろんなママともつながりができるんですが、さらに相談ですね、
はい、
まあ、子育ての悩みってこうかしこまってするほどじゃない小さな悩みだらけなんですけれども、はい、ね、はい、これも児童館もそういった相談を担ってくださってるんですよね。
は
い、
例えばですね、うちの子ミルクどれだけのミルクといいますか母乳どれだけ飲んでるかわからないなんてこともよくね相談の中にはあります。
はい、
でも泣かないでね過ごせたらもう母乳は足りているっていうふうにご紹介
そうですよね。
はい、あとはギャギャ泣くってことがあればやっぱり母乳だけでは足りてないんじゃないですか、ミルクを足してあげたらどうですかなんてアドバイスはさせていただいてます。
そうですよね。はい、ちょっとした本当に 聞いてみたらなんだみんなそうなのかっていうようなこともママは悩んでるけれども、はい、 それみんなそうよとか、はい、そこ悩みよねよくわかるわかるって言ってもらえるだけでも、
う
ん、
そうですね、
ずいぶん実際その心が軽くなってお帰りになってる様子ありますか、
はい、あります。もうね私が相談を受けるということではなくてママ友とね お母さん同士が話をいっぱいして帰るってことで、ストレス解消の大いに役立ってるみたいです。
まあ、少しずつでもね仲のいいママさんがこう仲間ができてきて、
はい、
まあ、その中でまだお話が盛り上がってということもありますよ ね、はい、ね、でそういうことができてくるとだんだんそのグループでちょっと何かもっともっとやりたいっていうのも増えるんじゃないですか、はい、
5人以上ですね集まればですね、自主サークルっていうのが作ることができるんです。
自主サークル、
自主サークル、
どんなものなんでしょうか。
自主サークルというのはですね、例えば本の読み聞かせが得意なママさんは読み聞かせのグループとか、あるいはお裁縫がとっても好きとかっていう方たちはチクチクグループとかっていうような、まあ、ネーミングをつけて、
はい、
それぞれのグループを作って、それの支援も私たち子育て広場のお仕事です。
そうするとこう自主的にまあやってらっしゃいますけど、例えばちょっと先生を呼んで教えてもらいたいっていうそのお教室みたいなことはできるんですか、はい、
それもできるんです。
できるんです
か。講師の方を呼んで、例えばお母さんたちのストレッチ、ベビーちゃんも入れてストレッチ、
親子ヨガみたいなのありますよね、
は
い、
あります。で、どこの、長岡の児童館でしたかしらね、はい、フラダンスフラダンスをベビーちゃんと一緒にやってたり、
富
士見児童館もそうだったかな、
楽しそう、は
い、なんか抱っこしながらおんぶしながらってやってるらしくてすごいそれが微笑ましいですよね。
あ、ベビーダンスっていうの今ありますけど、
ありますね、やってますね。
あ、そういう
ベビーダンスはなんかね、か
抱っこして
お母さんが抱っこして揺れるおかげで、お子さんが楽になってお母さんのストレッチにもつながるっていう、結構今注目されてますよね。
されてますね、
はい。
まあ、結局その子供預けるのは難しいけれども、親子一緒で親子で楽になろうっていう、はい、
そうなんです。何か一人先頭に立ってくださる方がいれば、自主サークルもいつでも応援しますので、
はい、
どんどんそういったグループを作っていただきたいと思います。
そういうことを、その活動を始めること自体でママたちの力にも、ね、はい、なりますよ ね、どんどん力をつけてすごいママになっていきそうな気がするんですが、はい、まあ、でもね、今先ほどもおっしゃってましたが、本当にお家でね、なかなか一歩踏み出せないっていう方が今も聞いていらっしゃるかもしれませんが、はい、怖いところじゃないんですよね、全然、
ね、楽しいとこです。
ね、人見知りでも大丈夫なんですね、
はい、大丈夫ですよ。お母さん勇気を持って一歩を踏み出してください。
私も実はちょっと人見知りなところが信じてもらえないんですけどもあるんですが、本当にね、初めて声を一言かけるのにどれだけドキドキするか。
そうですね、
はい、でもそれをそこにもしかしていただけで声をかけてくださればいけるかもしれません、
う
ん、はい、
声かけます、
はい、
必ずね、私たち相談員は声かけますのでね、はい、不安にがらずにね、
はい、
一歩踏み出していただけたらいいなと思います、
は
い、
それともう一つ、人と接するのが苦手っていう方もいらっしゃると思いますが、そういうママにはどんなふうにおっしゃっていただけますか。
やっぱり苦手なお母さんもね、話したくないってお母さんは、私はお子さんの方に目を向けて、何々ちゃん今日はいっぱい遊べたねとか、明日も来てねとかって言うと、お母さんがニコッとして、あまり話したくない方でもお母さん、お子さんのこと褒められたり、またね、勇気づけられる言葉をかけてもらうってことで、お母さんがまた明るい顔表情になったりもしますので、
じゃやっぱり行ってみた方がいいし、
は
い、
絶対ね、損はないと思います。
地域のお母さん方と顔なじみになっておくだけでも意味があるように思うんですけど、
そうですよね。また小学校、幼稚園、保育園ね、その後は小学校もありますしね、
はい、
やっぱり人とこれね、生きていく上では、人と接しなくていいっていう生活はありえない
ですよね。特に子育てをしてると、人と接して周りに助けてもらって初めて成立する部分って、
はい、ね、ありますよね。
ありますよね、
はい、
じゃあぜひその人付き合いがちょっと苦手という場合は、まさにこういうところに来て、
はい、
お友達作りはしやすい場所ですから ね、はい、
ね、きっとね、気の合うお友達、おとなしい方はおとなしい方で、また活発な方は活発な方、また活発な方とおとなしい方、いろんなね、バリエーションの中でお友達作りはできると思います、はい、
ママが楽しくしてると赤ちゃん、子どもたちも楽しくなりますよね。
そうですね、その通りですね、
はい、ぜひぜひ参加してください。さあ、そして児童館ではいろんなイベントがあるそうですが、はい、児童館祭りもこの秋今行われているところですよね、はい、
もうすでに児童館祭り終わっているところもありますが、
はい、
これから10月11月と、11館のうち、約8割はこれからだと思いますので、
そうですか、
お近くの、ね、児童館にお問い合わせをいただいて、楽しい児童館祭りに、うん、幼児さんから乳児幼児さんから大人までが楽しめますので、ぜひそちらの方に、ね、ご参加いただくと楽しいこといっぱいだと思います。
例えばどんなことをやってるんですか？
ですね、ゲームコーナーあり、あるいは工作あり、それあるいは、児童のダンスあり、
あ
から幼児さんの体操ありとか、
そういうの見るだけで赤ちゃん楽しいかも、
はい、それにあとはおいしいおいしい、食べ物コーナーなんてのも各館工夫してます。
なんか豚汁とか食べたことあります、はい、そういえば私も
フランクフルト焼きそばは定番かもしれません。
そうですか、はい、ぜひ児童館ごとにねカラーもあると思いますので、はい、あちこち行ってみてもいいかもしれませんね。はい、ということで今日は子育て広場相談員の岩瀬秀子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。